ど根性ガエル、おいらもう思い残すことねえや、しんみりとつぶやくぴょん吉。ということで、まずはおなじみのあの方からのメールを。カエル神社の竜宮城で一体何があったのか知りたい今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ど根性ガエル第7話、今回は夏休みシーズンならではの旅行シリーズといった感じでしたね。それにしても不思議なのは、ぴょん吉のような存在が突然目の前に現れても誰もさほど驚かないということですね。ここはコミックを実写化した時の作り手と見る側の最大のお約束といった感じです。とはいえそこには限界もあると思います。誰も驚かないことに驚いてしまうコミックの実写化といえば、千葉真一が主演したゴルゴ13を思い出します。流行りのコミックを映画化するという流れは古くからあります。ただ1970年代あたりの技術では、以前に紹介したブラックジャックもそうですが、無理がありすぎたのです。主人公に似せようとすればするほど泥沼に陥ってしまいます。千葉真一のゴルゴ13も見た目をデューク東郷に似せようとするあまり、もみあげと眉毛がまるでコントのメイクのように不自然極まりないのです。そんな目立つ顔で街をうろうろして人目を避けて生きる孤独のスナイパーはないだろうという思いばかりが先立ってしまうのです。作る側は時間をかけて取り組むので、だんだん見慣れてくるのかもしれませんが、映画を突然見る側は慣れる前に見終わってしまいます。結果ゴルゴ13の不自然な顔以外何も印象に残っていないのです。ど根性ガエルもいよいよ最終章です。コミック実写化の大敵である違和感に流されないようラストの展開を楽しみたいと思います。なるほどね。うん、確かにこのど根性ガエルに関してもそういう危惧はあったわけで、どうして今更ながらに実写化するのかっていうのは巷でも話題になってたわけなんだけど、うん、で例えばね、ウェブサイトニュースポスト7、7月18日付の作家山下由美による最新ドラマ辞表では、こんな考察が。有名な原作から16年後の後日談という設定のオリジナルストーリー、主人公のヒロシは30歳になっても母親に依存しブラブラしている情けない男。放送が始まる前、人気漫画アニメの実写化に不満批判の声もあったとか。しかし第1回目が放送されると否定的な声はぶっ飛んだ。これまで目にしたことのない斬新なチャレンジ。このドラマの際立った個性を次の点から考えてみたい。まずは説明セリフを排する姿勢。いくら有名な漫画であり、アニメが下敷きだとしても、物語の設定そのものは荒唐無稽でシュール。平面ガエルのぴょん吉が人間と会話したり、人生相談に乗ったり、ぴょん吉に引っ張られて T シャツは空を飛び水に潜る。そうした奇抜な設定が実写版ドラマとして馴染むのかどうか、物語として成り立つのかどうかが関心の的だった。一言で言えば成功している。ありえないをくだくだと説明するセリフを配して映像と演技で語りかけてくる。 VFX 特殊視覚効果を駆使し T シャツのぴょん吉を喋らせる。しかし特殊効果の技術に依存しすぎず、声を担当する満島ひかりのセリフと VFX とがうまくバランスしている。満島のうまさが光る。そしてマツケンをはじめ他の登場人物たちも躊躇なく全力でシュールな世界を演じきっている。おかげで視聴者はつまずくことなく物語の内側へすっと自然に入っていける。それもこれも高度な演出の技があってこそ。ドラマ設定の不自然さを視聴者がいちいち気にし始めたらストーリーに没入できなくなる。その危険性を上手に超えた。続いては根底には一本の哲学。一見するとギャグドラマ、しかし根底には一本の思想が貫いている。いつまでも変わらないものなんてない、昔は良かったなんて話はやめろ、今を生きろ、次の瞬間もう失われてしまうのかもしれないのだから、そんなメッセージが随所に隠されている。昭和レトロ風の舞台作りは日本が青春だった時代、成長と発展を素朴に信じられた時代を表している。しかしすでにその時代を私たちは失ってしまい、決して過去の栄光に戻ることはできない。このドラマは喪失と今を描いている物語でもある。 T シャツから剥がれそうになっているピョン吉の目は、老いと別れを暗示している。だからこそ今の意味を考えよ、というメッセージが聞いてくる。
うん。
ただ気になる視聴率の方は、24時間テレビで一周空いたせいもあってか、この前の第7話は 6.3 と最低を記録。
うん。
まあ実写化の出来栄えを堪能して、もう毎週は見なくてもいいやってことになってるっていうのは間違いなしね。
うん。
ということで、とにもかくにもど根性ガエル、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。